あ、皆さんこんにちは。改めまして、前回までは生命の科学の、1課から12課までを各課の、解説をさせていただきましたが、今回はそれの全般、全域にわたっての、要約ポイントといいますか、ということを、解説したいと思います。それでとりあえずの1回の全般の締めくくりと、したいと思います。それで、改めて、なぜこういう生命の科学の私自身の解説に至ったかということを申し上げますと、久保田先生が書かれた生命の科学、実際に私はもうどんだけ読んだかわかりませんが、自分で、なんですか、手応えを感じない部分が実際にありましたということで、何か、エッセンスが抜けてるのではないかということに至りまして、どうしてかというと、一つの理由はですね、最初の些細なところでは、アダムシーの生命の科学の中に、アメリカ人に向けた生命の科学講座の中で成果を上げているという報告が中にあるんですけれども、私は勝手に日本人はテレパシックな人種であって、そのテレパシックな人種にこの生命の科学を聞いてもその成果というのがあまり聞こえてこない。しかしアダムスキーの書物の中では成果があると書かれている。アダムスキーは絶対に嘘を言わないというのは私の盲目的な信念ですから、というところではどうしても原書を読みたい。で、原書私自身英語できませんけれども、英語のできる人にちょっと頼みまして、文書の、良い悪いは別にして、全訳を、長年かかってやりましたところ、その中に非常にこうエッセンスが含まれてたわけですね。ということで改めて生命の科学をその通りにこう読み直して、オリジナルの通りに読み直してみますと、これは人間が、宇宙の意識から与えられたこの体自身に全ての機能能力が備わっていると。それは宇宙を動かしている宇宙の意識と全く同じ、そのものを人間個人個人がもうそのまま持っているんだと。これを応用することによって宇宙の意識に近づいていくことができるんだということが明確に書かれております。それで1課から12課までの間にそのことが各々分析されて書いてある。このことを読んでみますと、それをやってる間に私自身にいろいろな能力が備わってきたというか、そういう現象が確実にありました。で、それが備わってきて自分で感じてみることで、以前から自分が気づいてなかったことじゃないか、そういう認識に至ってなかったから、これ気づかずに通り過ぎてたんだけれども、これを気づきながら、分かりながら、それで勉強していくことによって、もっともっと、この自分自身の持っている、この肉体をもっと機能を発揮させることができる、ということに、私にささやかに、感じたもんですから、じゃあこのことをぜひ皆さんにお伝えしたいということで、本来、そういう気持ちはほとんどなかったんですけれども、ここで、久保田先生から長年教えていただいたこのアダムスキー哲学の中で、新しい手法というか、新しい、感覚というか、新しい解説方法というか、そういうことでの私のこの考え方が一つの皆さんへのきっかけになればよろしいかなというのが私の願いで始めました。ですから久保田先生をどうのこうのということでなくて、久保田先生はスペースピーティフルからの教えをアダムスキーを通じてもう日本中に広げた、また世界でももう本当に指折りの方ですから、その後の人たちが、次に、続く若い人たちにいろいろなことを伝えていくのがやはりスペースプログラムであるし、 ということ。それから私も、ある時から、純粋な認識が変わりましてですね、日本人だというところから始まった自分の気持ちが、今は地球の50億分の1であるというふうな考え方に、もう少しずつ、何ですか、変わってきてます。ですから、地球人だという、地球という言葉ではなくてですね、地球の50億分の1だという、そういう感じですかね、私自身は。まあ、生まれたところが、土地が、日本だったというふうに、考えたいかなというところ。まあ、あとは、これも何十回言ったかわかりませんけれども、まあ、今66ですけれども、まあ、10年以上も前に、まあ、生命の連続で来世に生まれ変わるときには、今度は自分の、まあ、寝返る、そういうような、なんていうんですか、地球の50億分の1で、どっかに、本当に今以上に役立てられるような、場所で、生まれてきたいな、ということで、今から、その、なんですか、宇宙の意識に向かって、履歴書を書いている最中というのが私の今現在の認識です。先に行って皆さんの席作って待ってますんで、ぜひ応援してください。で、生命の科学についての、説明の中でですね、まず、ちょっと私なりの説明ですけれども、宇宙の意識の働きとか、それから、原子の働きとか、目に見えるもの、見えないもの、それらの働きが、いかに素晴らしいかということの中のほんの、一つでも、一粒でも知っていただければな、というところで、ちょっと前置きを言います。先ほど天文ガイドのこれ、お見せしましたけれども、これは地球の大きさが、例えて言えば、見えるか見えないかわかりませんが、太陽に対して、こんなに大きくはありません。もっと小さいです。現実は。そのぐらいの太陽の中から、こういうものが出てたっていう、大きいな、小さいなっていう比較の話とか、それから私はもう昔は、細胞に関する、人体に関する、生物に関する関心は、ほとんどなく、天文に関する、関心の方が非常に多かったんですが、生命の科学を勉強をして、外中華で、DNA、それらの、働きを知るところとなったときに、素人ながら DNA の働きとはどんなもんなんだろうと、概念的にいろいろ勉強しました。そんな中でですね、これはタンパク質の不思議の中で、こんなふうに、DNA、RNA がありますよ。おのおの、作用してますよ。ところが、これ一つずつ、筋肉であっても、血液であっても、白血球であっても、みんなおのおの独立して役割を果たしているわけですが、その分子原子を、ちょっと大きさ比較をしてみますと、1メートルっていうと、このぐらいのもんでしょう。1メートル。はい。で、ミリメートルっていうと、これが、シャープの芯が、コンマ5ミリ。シャープの芯を2つ並べると1ミリ。1ミリ。1メートルがこんなもんで、1ミリっていうと、これの2本分。これが1メートルの1000分の1ですね。そうすると、原子。科学的に言うと、オームストロームと言っておりますけれども、1メートルを1とした場合に、原子の1オングストロームというのが10のマイナス10乗ということは何分の1かということ、1メートルの1000万分の1なんですね。1メートルの1000万分の1。じゃあ、その1000万分の1の1オングストロームを、1オングストロームを、これの芯の2倍の1ミリと例えた場合に、原子一つを1ミリに拡大した場合に、さっきの1メートルがどのぐらいになるかっていうと、距離でいくと 1000キロメートルになります。計算上で1000キロっていうと東京からもう九州まで行っちゃいます。1メートルの人間を東京から九州まで行った時に原子の一つの大きさの1オームストロームというのがこのシャープの芯のコンマ5ミリの2倍そのぐらいの比較になります。とその原子一つずつが宇宙の意識として働き、例えば、水という分子が H2O があったとすると、水素原子の H が2つと酸素原子の O が1つ、この3つが集まって、まあ、水という分子になる。でそれらがどんな原子の単位でも分子の単位でも宇宙の意識によって働いている。このまあ、科学者でなければわからないことであっても働いているということと宇宙の意識をぜひ認識していただきたい。でそれらが集まって分子群が集まって今度細胞になり、細胞は細胞でまたいろいろな働きを持っている。それも宇宙の意識によって働いている。で細胞が、肩がもう集合していろいろな臓器を作っている。脳であるとか心臓であるとか手足であるとか、それがまた集まって今度人間としての肉体になっている。各々のところでの宇宙の意識の働きがしっかりとあるということを認識していただいて、まあ認識しているというのは全部科学者になっていただきたいということではなくて、この事実を知っていただきたい。皆さんの体の中にはそのようなものでできておりますから、まあ、1メートル、これが東京から九州までとすると、この中で働いている1ミリずつのものがもう全て宇宙の意識によって、働いているということです。まあ、それを前提にして、宇宙の生命の科学を、ちょっと説明したいと思います。でその前にですね、これはコズミックコンシャスネスのホームページの中にあります。これ、ジョージ・アダムスキーの細胞の研究と生命の科学講座、これが大変素晴らしいことを、一言で書いてありますので、ちょっと読んでみたいと思いますのでぜひお聞きください。細胞の研究と生命の科学講座、ジョージ・アダムスキー。この文明を絶滅させるのは原爆ではなく、爆弾ではなく、憎悪、不信、他人に対する尊敬の欠乏です。創造主の法則は、他人からしてもらいたいと思うことを他人にせよであって、これこそ今の文明が黄金の収穫を上げることのできる唯一の法則です。十戒は私たちの前に置かれてきました。現在、その十戒を守るための数百の法則を私たちは持っています。しかし、そのいずれも実際には十戒に背いています。この文明を救うためには、ただし一回しか必要ありません。すなわち、自分を尊敬してもらいたいように、他人を尊敬せよです。これがなされれば私たちは偉大な未来を持つことになり、安定して神が意図したような人間になるでしょう。科学者は多くの分野で働いていて、この文明で初めて彼らは生命の神秘を解明しようとしています。これは人間を長生きさせるのみならず、人間が過去の記憶を呼び起こすのを可能にするでしょう。そして無双したけれども達成できるとは考えなかった多くの物事に満ちた未来を理解する能力を人間に与えてくれるでしょう。宇宙の英知は一つのコードシステムを持っていて、科学者は目下それを研究し、素人の言葉で翻訳しつつあります。 今や私たちはこれまで地球人に知られていた何者にも勝るこの知識から恩恵を受けることができます。金星人や他の惑星人は長い間この知識を持っていました。私は DNA、 デオキシリボ核酸や RNA、 リボ核酸と呼ばれるものの研究を行う自然科学のある研究団体に関係しています。この生命の神秘を発見するには、人間がこれまでに作ったものの中で最も優れた装置類を必要としました。しかし、すべての科学者と同様に彼らも単純な生命体に複雑な名称をつけています。私たちは生命体を作り上げている細胞についてよく知っています。この細胞という言葉を聞くとき、一つの構成単位を思い浮かべますが、実際にはこの構成単位は生きている細胞の中に存在する微小な構成単位、すなわち分子から成り立っています。各分子はその過去と現在の活動に関する正確な青写真を持ち運びます。そして分子はその絶え間のない活動を通じて常に新鮮な状態にあります。私がかつてテレパシー講座という題で書物を出したとき、私の生きている間に科学者が細胞間の信号の伝達の真実性を発見できるであろうとは思いもよらないことでした。各細胞は多くの分子から成り立っていて、記憶のパターン、型を持っています。各細胞がいつ頃から記憶を運んだかは誰にもわかりません。これらの細胞は互いに知識を伝達し合うことができます。従ってこうしたことはすべて科学の分野に入っています。この様々な現象を超えたもの、それが宇宙の基礎であるように思われます。人間を創造した潜在力について考えてみてください。そして人体が無数の細胞を含んでいる事実に気づくとき、人間に授けられた広大さを考えてみてください。さらに細胞は無数の分子からなる構成単位であり、その各分子は他の分子に関して自分の活動の記憶を持っています。こうして無数の細胞が集結するとき、私たちは人体内に眠っている多数の記憶の単位を持っていることになるのです。人間は自己の内部の知識に気づきさえすればよいのです。しかし人間の心は自らを意識に委ねない限り、この方法を見出すことはできません。なぜなら細胞を構成している分子は意識的な実体であり、精神的実体ではないからです。したがって人間のエゴはこの意識的実体に関する知識の研究者にならなければなりません。そうすればそれから利益を得ることができます。生命の科学講座はこうした意識的な実体を応用する方法について述べてあります。読者が一度これを学習するならば、聖書に述べてあるように生命の主人公になるでしょう。そうすれば病気は消滅し、どのような種類の食養生などする必要はなくなります。なぜならその時本人は完全な人体の所有者になるからです。そして老衰することもなくなるでしょう。この種の地位 解説、理解などの手がかり、秘訣、手段が、現在生命を部分的にもマスターしつつある人々によって地球人に授けられたのは、これが人間の歴史で最初です。私は宇宙人が地球の科学者にこの最も重要な問題を認識する方法を伝えているのだと言っているのです。妖精の態度は価値のあることか、プラスの態度ですね。妖精の態度は価値のあることかと、これまで私は何度も質問を受けました。極端な妖精の態度は頑固ということになります。頑固というものは誰にとっても有益ではありません。宇宙の原理の線に沿って良い結果を得るためには、人間は等量の陽性と陰性とを持つ必要があります。陰性の態度は需要的であるからです。このどちらか一方が欠けていても悪い状態を引き起こし、その結果は死です。人間はこの一方が欠けたままで機能を果たすことはできません。すなわち、男性は陽性の側にありますが、もし陰性である女性というものがいなかったならば、人間を作り出すことができず、やがて絶滅するでしょう。言い換えれば、現象というものをもたらすには、等量の陽と陰を必要とするのです。電光は陽電気プラスと陰電気マイナスのいずれが欠けても得られません。両方が結合する必要があります。生命のあらゆる現象もこれと同じです。良い結果を得るためには、陽と陰の両方の法則が応用されなければなりません。人間はこの一方の態度だけを極端に示すことはできないのです。もしそうすれば、極めて不満足な生き方をするようになります。あなたは生命のあらゆる面がこの二つから成り立っていて、私たちの肉体や他の生命体にもこの二つが働いていることがわかるでしょう。これは必要なことです。すべての微生物、細菌、藻類、カビ、菌類、地衣類、植物、昆虫、魚、カニ類、爬虫類、動物、人間は二つの要素で構成されています。そうしないと細胞の再生も不可能になるからです。肉体の傷ついた組織の治癒も不可能になります。神話の法則とはバランスの法則です。というのが、細胞の研究と生命の科学効果という非常に絡むスキルの、述べていることがあります。まあ、これを全文にしまして、生命の科学講座の最後の要点に移りたいと思います。すいません、アダムスキー氏も言ってますように、また生命の科学でも述べてありますけれども、まあ宇宙ということは、宇宙の意識は広大な宇宙を、まあ、秩序と調和の現れとして、司っている、現象の、天体世界です。で、宇宙空間や天体は全て原子や分子の集合物です。人体は万物の中で宇宙の意識を表現できる最高のフォーム、創造物です。人体は最高の集合物です。 そして細胞は原子や分子の集合物です。そのことによりまして、人体も宇宙空間や天体と同じ原子や分子で構成されているという事実です。宇宙の意識は万物の創造主としても無限の英知とパワー、生命力を有しています。人体も宇宙空間や天体と同じ無限の英知とパワーと生命力を有しています。宇宙の意識によりまして、宇宙の意識による創造物、万物は原子や分子のレベルで、宇宙の意識のバイブレーションを常に等しく受けています。人体の中での細胞も宇宙の意識とのあらゆる交信を行っています。このことを体の所有者である私たちは、認めなければなりません。そして自然界は宇宙の意識に従順です。自然界は宇宙の意識のバイブレーションを、直接感受しています。この直接感受しているということは、意識の指令を受けていることです。人間の心、マインドも自然界を教師として見習うべきです。人間のマインドは自分自身の細胞が宇宙の意識と共鳴、共振をするように積極的に援助しなければなりません。その人体の細胞が自分のマインドの援助によって本来の働きに目覚めたとき、宇宙の意識とのバイブレーション、共振、共鳴が活発になり、多数の印象を受けるようになります。宇宙空間や自然界、目に見えないこの空間は、英知やパワー、生命力の宝庫です。細胞を本来の働きができるように、マインドを成長させましょう。ということで、生命の科学に、入っていきたいと思います。で、生命の科学では、そのことに関しまして、第1課から第12課までの間では、その事柄を細かく、分類はしていますが、その細部にわたる解説になりますと、これは膨大なものになることなのでしょう。やはりポイントだけが要約されている、その奥深くを知るには、やはり、私たちがそれを勉強することによって奥深く、探求することができ、またアダムスキーが書いてある他のいろいろな解説書物を読むことによって、その中が奥深く、解明されていくことになるだろうと思います。で、生命の科学講座を12課まで、何が書いてあるかといいますと、生命第1課、生命の分析、因を知る、第1課はその生命を分析して因に気づくことであって、因と結果を同時に気づくようになりましょう。心を観察し、または意識から伝えられる印象によって感知力を増加させるように努力しましょうということです。で、生命の分析、因を知るということでは、創造主は至上なる英知であります。人間は最高の創造物です。意識とマインド、心の一体化を図って因を知ること、原因と結果の同時に気づくことということを述べてあります。人間の目的とは 宇宙の H の無限の 表現をする、人体であるということも述べてあります。盲目的信念によって信念はあらゆるものを現象化させることの基盤となりますということを述べてあります。第2課ではマインド、心とこのその構成成分、マインドが外部の知覚対象に支配されないようにマインドを観察しましょう。身体の構成部分とその目的に気づく際にマインドが公平に関心を払うようにしましょう。身体の各部分及び他のあらゆるフォームの驚異的な働きに気づくようになりましょう。ということで、人間のマインドとは心とは4つの感覚器官、視覚、聴覚、味覚、嗅覚から成り立っているということ、その各感覚器官同士の尊敬と奉仕を忘れないようにし、エゴの心にならないように訓練しましょうということで、感覚器官を訓練する必要性を述べてあります。そして意識からの指令は印象によって与えられるというふうに述べてあります。その中では人体の創造に関すること、人体の H に関すること、宇宙的なマインド、それから習慣的なマインド、習慣的なマインドということでは、俗世界の世俗的なマインドというふうに言い換えてもいいかと思いますが、宇宙的なマインドが重要です、必要ですということを述べてあります。第3課は宇宙の法則の応用。ある程度生活の中心となるまで日常生活で応用することが必要です。万物の中でこの法則が働いていることがことを観察することが必要です。この法則が万物を動かしていることを認識することが必要ですというふうに述べてあります。その中では法則の応用の重要性、生命の呼吸、自然界の調和、不正原理、母性原理、宇宙の意識は人間に対して指導者である、マインドは人間のマインドはむしろ、生徒である、マインドを主に持たないように、主にしないようにということを述べてあります。 H 万物に内在する意識、宇宙の意識を認識すること、自然の法則の理解、尊敬、創造主への感謝、創造主への奉仕ということが第3課、宇宙の法則の応用です。第4課は万物の相互関係、創造しうる最大から最小の現象に至るまであらゆる関連性について万物が分離することなく総合に依存している様子を観察するようにということです。その万物の相互関係の中では、元素類の化合、気体、液体、固体、おのおのの分野での万物の働きが述べてあります。そしてフォーム、万物の誕生の場は宇宙空間です。また万物の相互関係ではエネルギーの存在、 そのエネルギーとしての摩擦、静電気、運動の様子を述べてあります。万物の法則、崩壊の法則は誕生の法則です。 H は万物の中に表現されています。記憶を伝達する分子群こそ意識の実在する姿です。そして DNA、RNA、H の働き、記憶の伝達、人体の H を認識することの重要性を述べてあり、その中では、投資、宇宙的な能力の投資のことも述べてあります。第5課は意識 H、 あらゆる生命力、あらゆる生命の H とパワーは意識からもたらされていること、万物を通していかに意識が表現されているか認識しましょう。意識による知覚、三次元、結果と四次元、因の相違、マインドの想像は印象を歪めます。勝手な想像は印象を歪めますということです。心、マインドを意識の指導に従わせるようにしましょう。第6課は新鮮さ、マインドを若返らせる。身体を若返らせるためにはまずマインドを若返らせる必要があります。進歩するあらゆる新しい物事にマインドが興味を持つときに身体は若返ることを認識しましょう。人間とは活動する想念です。想念とは存在するための動機となるパワーです。想念が人体を形成します。そしてマインドに関連する細胞群について、人体の細胞構成は宇宙の構造と同じです。ここで再びマインドを意識の指導に従わせましょう。習慣に支配されないようにしましょう。習慣は適度に行いましょう。そして生命のスパーク、生命、マインドの蘇生、再生という事柄について述べてあります。第7課は宇宙的記憶、宇宙的記憶について過去の経験を生かすための記憶の重要性、記憶が永遠に存在する意識と一体化しない限りマインドは十分な記憶を保つことはできないということであります。宇宙の意識とマインドを一体化させる、融合させる、意識による知識の拡大、意識の指導に従うということで、第7課の宇宙的記憶が述べてあります。第8課は宇宙の一体性、宇宙の一体性について、また知識の欠乏によって人間が他人および他のフォームとの分離感を起こすかについての解説がなされております。宇宙の中での一体性の重要性について述べてあります。あらゆるフォーム、万物は生命の表現の場であります。自然こそ神であり、宇宙の意識による表現されたものです。自然界の一体性の法則、そして意識こそ自分自身の 真の自分自身であるということ。超自然現象とは、創造物の奥にある因、すなわち意識であるということの説明です。細胞群の活動、脈動現象について、休止していた細胞群の活動、脈動現象について述べてあります。そして細胞群は構成物の H であるというふうに述べてあります。その中で、フィーリング、バイブレーション、意識について、細胞群がフィーリング、バイブレーション、意識と常に通信し合っていることについて述べてあります。第9課、宇宙細胞と世俗細胞の活動。習慣細胞の活動。宇宙細胞と習慣細胞の活動。ここでは世俗細胞と言わせていただきます。マスターユニット、至上なる H。細胞群の中に、マスターユニット、至上なる H が、女王蜂のように存在しているということを述べてあります。習慣細胞、世俗細胞を宇宙細胞に変化させる様子。テレパシーや無言で伝えられる印象の言語について。原因と結果の観察。印象をいかに認識するか、感受するか。想念観察と宇宙の原理との相違。細胞の科学的な変化について、第9課の宇宙細胞と世俗細胞の活動については述べてあります。ここでは、マスターユニットという新しい言葉が出てまいります。生命の科学では、女王蜂に例えて述べてあります。第10課が意識による旅行。宇宙を旅することの、解説です。このことをイエス・キリストは、人の思いのあるところには本人もいる。というふうに述べてあります。絶え間なく起こる自分自身の変化について、そして自分自身、マインド、心の拡張について、そして意識から印象に伝えられる物事は実在する、存在する。マインドと意識の融合、印象の感受、マインドと意識の一体化、融合、効果的な実例。マインドは意識の指令を遂行するために創造されているというマインドの目的について。第11課、宇宙空間を探査する。宇宙空間の探査及び意識としての宇宙の解説です。意識を通して見る方法。ディープドリーミング、白日夢について。意識による旅行、土星旅行、金星旅行、火星旅行について。意識、生命の満ちた海。意識こそ永続する部分、すなわち、あなた自身のことでありますということ。トランス状態、テレパシー現象について。ということで、第12課は、要約、すべての11課までの要約で、絶え間ない進歩のもたらすもの。ということで、解説してあります。ということでは、生命の科学というのは、人間に与えられたこの人体、そのものをいかに応用して自分自身でマインドを、訓練して発達させるかということについて 科学的に述べてあるのが、生命の科学です。ということでは、私が常々言いたいのは、自分自身が持っているこの細胞が宇宙の意識、ここの空間にある見えるもの、見えないもの、すべてを働かしている宇宙の意識と常に通信し合っているからこそ、この人体が構成されていることと、そのことを認識しながら、細胞に、自分自身の細胞に常に正しい宇宙の意識の共鳴するようなバイブレーションを送り続けること、そしてその心をどのようにトレーニングするかということは、自然界を見れば、自然界は宇宙の意識に従順に従っていて、この自然界を成り立っているので、それを教師として心を、訓練しましょう。ということをアダムスキーが述べてあります。で、ちなみにですね、自然界を教師にすることということでは、物の中ではいろいろと、あらゆる現象、植物が炭酸同化作用をしていることとか、あらゆる、自然界の現象の中では複合的にいろいろ作用しているんですね。単一的ではない作用。その中で私が最近考えたことでは、自然界を教師にするということはどういうことだろうという一例の中では、今度物事の考え方として、私はある意味の、ささやかな嫉妬心だとか、羨ましいとかということをふと感じたときに、どうしたらそれを消せるのかなと思ったら、瞬時に、嫉妬心というのは自然界にあるかな。で、自然界に、羨ましいとか、嫉妬心とか、そういうものは自然界にはない現象じゃないか。そしたら、嫉妬心を消すっていうんじゃなくて、自然界に習えば、嫉妬心はいらないんだというふうに思えればいいんだなというふうに、何かあることに、この自然界ではどういうふうにこれは実在するのかな、しないのかなとか、自然界は善というものだけに、自らを差し出している。宇宙の意識は、善というものだけに自らを差し出している。ということをこう、覚えてくると、自然に自分のマインドをこう、トレーニングすることができるようになるわけですね。で、そういうことで、だんだん、拡大していく、自分の心が、こう、成長していく姿というのが、とてもよくわかります。ということで、生命の科学は、スペースブラザーズからアダムスキー氏を通じて伝えられた本当に純粋な、科学書、メッセージであります。この中で全てをこう、説明するのは、とても難しいことではあるんですが、とにかく、心を訓練しなさい。そして自分自身の体の中にある細胞を宇宙の意識と共鳴するように、訓練しなさい。で、そうすればあらゆる現象が出てくるでしょう。現象出てくるの意味にならず、自分の、成長が、ありますということを、述べております。それ以上に私の勝手な解説を入れちゃいますとおかしくなりますので、これは生命の科学の中に書かれているものの事実と要約ということで、私が信じて実行した事柄でありますので、先ほど、伊藤さんの方からも、あるアイデアが真理のように、湧いてくるというのは、あれは、エジソン現象というふうに名付けてもよいでしょう。それは皆さんが確実に持っている、体の、肉体の働きであり、また今まで気づかなかったけれども確実に今まであった、これからもどんどん出てくる現象ですので、常日頃から、そういう宇宙の意識に、感謝すること、それから宇宙の意識があるということ、そんな難しいことじゃないんですね。少しずつ、 学べばいいことですから、このトレーニングの方法というのは、まあ私が言いますのは、例えば、何か新しい物事のように考えないで、宇宙の意識はあるよ。宇宙の意識は常に働いていますよ。宇宙の意識は常に身近ですよ。宇宙の意識は自分の細胞の中で働いていますよ。この体自身は宇宙の意識ですよ。何でも知っていますよ。いざという時は、この細胞は宇宙の意識、と直接に通信して、私に知識を与えてくれます。力を与えてくれます。そういう万能のものです。ということを確実に思っていけばいいわけで、でそれは家庭の主婦が最初は何も料理ができませんでしたけども、まあ少しずつ包丁の技術も上手になり、それからいろいろな食材の使い方も上手になり、いろいろな味付けも上手になり、そのうちに冷蔵庫にある残り物でとても素晴らしい料理が作れるようになり、ということは、これはもう、これこそ、鉄人に勝るとも劣らない、立派な各人の性質を表せるようになるわけですから、それと同じように、宇宙の意識に対する取り組み方も、もう、料理が少しずつ上手になるのと同じように、また皆さんが、学校で習ってて、1たす1は2というところから、だんだん表へ出て、お財布を持って、買い物ができるようになるようになり、というふうに少しずつやっていけば、確実に、こう、力がついてくるものですので、身近に感じるように、そして常に宇宙の意識というものに感謝をするという、この感謝をするということのバイブレーションも、大変必要ですから、単に頭の中で感謝するということから、だんだんだんだん本当にこうありがたいなと思うように感謝できるようになってくると、何かの時にふっとこう思い起こせるようになります。ということで、大変素晴らしい生命の科学、スペースブラザーズからアダムスキー氏を通じ、また久保田先生によって広められた、これをぜひ皆さんの、もうこれ以上の見方はありませんので、ぜひ力になるように願っております。以上です。